説教尋問小宮山剛牧師、
昨日1月17日は阪神淡路大震災から20年目の日でありました。その関連でテレビでも多く報道されていたように思います。あの時私は輪島教会におりました。そしてテレビをつけますと、そこで映し出される光景に大変なこの衝撃を受けたことを思い出します。高速道路が倒壊し、ビルが倒れ、またこの市内の各所、神戸市内の各所で煙が立ち上っている、あちこちでこの火事が起こっているわけですね。それを見ながら、どうしてあの火事を消すことができないんだろうかと、大変このもどかしく思ったことを思い出します。東京会に一昨年チャペルコンサートで奉仕してくださいました森ゆりさんも、あの震災で大学生、当時大学生であった弟さんを失ったわけですね。その辺のことは教会の玄関に、受付に置いてありますこちらのトラクトにも書かれております。どうぞお持ちいただいて、ご友人なりに伝道用にお持ちいただければ大変幸いでありますけれども、震災の後、ゆりさんのお父さんはですね、その息子さんと連絡が取れない、それでめちゃくちゃとなりました。神戸の町を3時間歩いて、東灘区の息子さん、つまりゆりさんの弟さんの下宿にたどり着いたそうであります。そうしますと、この下宿は見る影もないほど壊れていたそうであります。そしてこの瓦礫を掘り始めると、弟さんの体を見つけました。近所の方と一緒に何時間もかけて掘り出したそうですが、出てきた時にはすでに冷たくなっていたそうであります。そしてお父さんや牧師先生に担がれて家に戻ってきた弟さんの遺体を見た時、ゆりさんは心に本当に大きな穴が開いて、どうすることもできない心の傷となったそうであります。そしてその紫色に腫れ上がった弟さんの顔を見ていると、心の中に声が響いてきたそうであります。それは、お姉ちゃん俺死んでへんで、という言葉であったそうであります。そして、俺はもっといいところ、天国に行ったから心配するな、と、そういう声がこう響いてきたそうです。それでこうゆりさんは涙が流れたそうです。その涙は悲しみの涙ではなく、死をも乗り越える大きな力を感じた、神様の力を感じた畏怖の涙であったそうであります。そういうことがこう書かれております。考えてみますと、私たちにも何がいつ起こるか全くわからないわけですね。いつ命を落とすかもわかりません。しかし私たちには行くべき世界があると、イエス様のおられる神の国であると、そのことを改めて思いました。さて、聖書でありますが、引き続き大祭司の邸宅での出来事であります。鶏が鳴いて、その夜が終わり、夜が明けました。そういたしますと、この66節ですが、民の長老会、祭司長や立法学者たちが集まった、そしてイエスを最高法院に連れ出して、とこう書かれています。つまり、この最高法院というのはサンヘドリンというユダヤ人の議会ですね。日本で言えば国会に相当するわけです。それが最高裁判所も兼ねているというようなものが最高法院で ありますが、そこにこの要するに議員さんたちがこう集まってきたというわけですね。そしてこのイエス様に関するこの裁判が行われたのであります。まあ、ただこの裁判と申しましても、まあ、もちろんこれはローマ帝国の支配下の議会でありますから、ここで議会で決めた後、ローマ帝国の総督ポンテオピラトのところに訴え出るわけですね、この後。そしてこの裁判といいますが、もうとても裁判と呼ぶに値しないようなですね、誠にこのインチキな裁判であると言わなければなりません。まずこの裁判が夜が明けるとともに開く、早朝開かれたわけですね。早朝であります。こんな時間に議会を招集して裁判をするということ自体が、この裁判がデタラメな裁判であることの証であります。普通は日中ですね、開かれるものです。しかし人々がまだ起き出すか起き出さないかのうちに、ニワトリが鳴いた後裁判が招集される。こんな時間に招集したのはなぜかってことですね。それはもう決まっております。それはイエス様を慕う民衆が起き出す前に蹴りをつけてしまおうと、もうそういう理由ですね。つまりこの民衆を恐れて、議員さんたちがですね、権力を持ってるわけですが、こそこそと、こんな時間に裁判をするということ自体がまずインチキな裁判であります。しかもこの裁判がインチキであるのはですね、最初からこう判決が決まっているわけなんですね。普通裁判というものは被告とその弁護人、そして告発する側、つまり検察側ですね、分かれて証拠、証言を集め、そしてどっちが正しいかということを決める場でありますが、このイエス様に対して行われた裁判はですね、もう最初からもう判決は決まってる、死刑にすると、こういう結論が決まってる裁判です。じゃあ何のために裁判をするかということになるわけですが、これはもう形を整えるためだけの裁判ですね。そういう合法的な形式を整えるための、まあ、事務的な手続きに過ぎないという、誠にこの不当なデタラメな裁判がこのイエス様に対してなされた裁判であるわけであります。この最高法院でですね、人々が67節ですが、お前がメシアならそうだと言うがよいと言いました。まあ、メシアっていうのはヘブライ語で、ギリシャ語に直すとキリストになるわけですね。救い主であります。このお前がメシアならそうだと言うがよいと、こう、まあ、ちょっとこの柔らかく訳していますが、原文は命令になっています。お前がメシアならそうだと言えっていう、こういう言葉なんですね。まあ、イエス様に対して何て言うんでしょう、もう失礼を通り越して、まあ、とんでもないことをこう言ってるわけですけれども、彼らは全くイエス様を信じてないわけですね。それに対してイエス様がお答えになったのがその次であります。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう、私が尋ねても決して答えないだろうと。しかし今からのち人の子は全能の神の右に座る、こういうふうにこうおっしゃったわけです。つまり私が言ってもあなたたちは決して信じない、私が尋ねても決して答えないだろうと、あなたたちはと。つまり彼らはもう聞く耳がないということをご存知であるわけですね。もう最初から結論が決まってる裁判です。聞く耳がない、決めつけてる。つまりイエスは神を冒涜するものであり死刑だと、もう決めつけているわけですね。決めつけている人の心を開くっていうのはとても難しいことであるというのは、私たちも経験することではないでしょうか。私が思い出すのは、私自身の本当にこの悔い改めなければならない過去なんですが、私は 学生時代左翼でありました。まあ、左翼も左翼もう新左翼ですね。そういうでマルクス主義の影響を受けておりました。でこうイデオロギーっていうのは世界がこの変わって見えるんですね。全然違うふうにこう見えてしまうわけです。まあ、具体的に言うと政府のすることはなすこと全部悪であると、こういうふうにこう見えてくるわけですね。またこの対立する党派というのがあって、それはもう全てが悪であり嘘でありデタラメであると、こういうふうにこう見えてくるわけです。まあ、それがイデオロギーの恐ろしいところでありますけれども、ですからこの政府のすることは全て嘘でありインチキでありデタラメであり悪であるというこの批判非難の対象にしか見えなくなってくるわけなんですね。またこの対立する党派というのはですね、もうそれはもう全て嘘でありインチキであり悪であると、こう見えるわけです。まあ、本当のことを言えばですね、全てが悪いってこともないし全てがいいってこともないっていうのが人間であり政治であり全ての人であるはずなんですけれども、まあ、そういうこう決めつけ方をいたしますと、まあ、全てがそう見えてくる、その人の全てがこう否定の対象にこうなってくるわけですね。まあ、これ宗教もですね、間違うとこの原理主義が問題になってますが、ああいうふうにこう見えてしまうわけです。全てが悪、全てが善、こういうふうにこう色眼鏡を持ってみる、これ偏見というんですね。まあ、そういう世界に私はいたことを思い出すわけであります。まともにこの公平にものが見ることができなくなってくるわけであります。でこれは政治の世界でなくてもですね、まあ、私たちの身近なところでも、まあ、嫌いな人のっていうのは全部が悪く見えてくる、悪く聞こえてくるっていう経験は私たち自身にあるんじゃないんでしょうか。嫌いな人についてはどんなにいいことを言ってもですね、なんか裏があるんじゃないかと言ってこう見てしまう、あるいは受け入れられない、あるその人の言うことのこの部分は良くないけどもこの部分はいいということは必ずどんな人でもあるはずですね。ところが嫌いだとなるともうそのいい部分というのは見えなくなってしまう、全てが悪いとこう、いうふうにこう見えてくるっていうことは私たちもまた経験するところではないかと思うんですね。それは人間の罪に起因しているわけでありますけれども、この時のイエス様のことに戻りますが、私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう、私が尋ねても決して答えないだろうとイエス様は彼らにおっしゃいました。まさにそういう状態ですね。彼ら議員さんたちがイエス様を訴えている、何を言っても聞く耳は持たない、全てがイエス様は悪であると、こういうふうにこう見えている人たちに向かっているわけであります。しかしイエス様はその69節ですね、続けて真実をおっしゃるわけです。しかし今からのうち人の子は全能の神の右に座ると、こういうふうにこうおっしゃってるわけですね。相手が聞く耳を持たないからもう何も言わないというんじゃないんです。こんなこと彼らが信じるはずがないことをおっしゃる、でも本当のことをおっしゃるわけです。ここで言う人の子っていうのはイエス様ご自身のことですね。今からのうち人の子は全能の神の右に座ると、イエス様はこの後天の父なる神様の右の座に座れる。この右の座っていうのは聖書では右がナンバー2なんですね。ですからそのポジションにつくんだと、こういうふうにこうおっしゃったわけです。まあ、聞く耳のない彼らに向かって偏見と色眼鏡決めつけているその彼らに向かってどうして信じるはずもない本当のこと本質をおっしゃるのかということなんですが、 それやはりですね、いつかこの彼らが悔い改めて気がついて、そのことが理解できる日が来る、その時この言葉を思い出すだろうということを信じてやっぱりおっしゃっておられるんだと思うんですね。で、そうしますとこの議会の皆の者がですね、ではお前は神の子かとこうイエス様に尋ねたわけです。神の子かと。でそれに対してこのイエス様がお答えになっているのがその続きですね。私がそうだとはあなたたちが言っている。これ皆さん何か何とも不思議なお答えだと思わないでしょうか。というのはですね、その後のこの言葉を聞いた彼らの反応、71節ですね。人々はこれでもまだ証言が必要だろうか、我々は本人の口から聞いたのだと言ったと。全然つながってないわけですね。神の子だイエスと言って、ね、この私がそうだとあなたたちが言っているって、これで決まったと彼らが言ったわけですが、この70節のイエス様のお言葉はこのままですといかにもなんか辻褄が合わなくなります。で皆さん、口語訳聖書、前の聖書ですね、お持ちの方はここをご覧になって、口語訳聖書ではこうイエス様が答えていると日本語に訳してるんですね。あなた方の言う通りである、まあ、これならば意味が通るわけで、それならこれはもう神の子だと本人が自ら言ったじゃないかっていうことになるわけですが、じゃあどっち、全然違うわけですね、この聖書どっちが正しいのかってことなんですが、実は直訳するとこの新共同訳、今私たちが手にしているこの聖書の通りになるんです。ギリシャ語の本文は私がそうだとあなたたちが言っているという、こういう言葉になるんです。ただこれが当時のギリシャ語での言い方でどういう意味を持つかということになりますと、口語訳聖書の方の読み方に近いと、こういうことになるんですね。でこれは小田明というギリシャ語学者がこのところについてこう言っています。私がそうだとあなたたちが言っているという意味のギリシャ語はこういう意味になると。その通りだがあなたの言う意味とはだいぶ違うという響きを含んだ微妙な表現ですというですね、私もこうなんと日本語にじゃあ訳したらいいのかって言ったら大変困る、だから聖書学者も困られているわけですね。けれどもその通りだと、でもあなたが言ってる神の子という意味とは本当は随分違うんだよというようなことになるんだそうであります。これで納得がいかれましたでしょうか。そうしますと本当のことを言うとですね、彼らじゃあどういう意味で神の子かって続けて問いそうなもんですが、もうそれを問わないわけで、聞きたくならない。つまり本人が自分で自分を神の子だと認めたからもう証言は必要ないとこう続いているわけなんですね。つまりイエスは自分を神の子だと言った、これは神を自分を神と等しくすること、等しいものだとすることだ、つまりこれは旧約のユダヤの律法によれば神を冒涜することになるわけです。でこの旧約聖書をご覧いただくと神を冒涜するものは死刑ですね、こう決まってるわけです。だからもう死刑だと、こういうふうに、だからじゃあどういう意味でお前は神の子なのかと聞く必要はない。最初からもうイエス様を死刑にすることが決まってる、そのための証言が一言でもあればいいわけですね。自分の口から神の子であることを認めた、神を冒涜するものは死刑だとこう言ったということであります。このようにしてイエス様は死刑にするためにポンテオピラト総督に訴えられることが決まったということになったわけです。でこれはですね、私たちはイエス様が神の御子であられ、救い主であることを知っているわけです。しかし彼らはそんなことは信じない。つまりこれは人間が神様を裁いているというのが今日の聖書ですね。 本来は神様が人間を裁くはずです。ところがこの今日の聖書は人間が神の子、すなわち神を裁いていると、これが今日の聖書であります。イエス様のお答え、私がそうだとあなたたちが言っている、これはさっき申しましたように、ギリシャ語の当時の使われ方の本来の意味に立ち返って言うと、その通りだがあなたの言う意味とはだいぶ違うという言葉ということですが、じゃあどう違うのか。当時のユダヤ人はですね、メシア、救い主、キリストっていうのは、この、まあ分かりやすければ、生活を良くしてくれる、そういう政治家です。あと民族の独立を勝ち取ってくれる独立運動のリーダーです。こういうものをメシア、神のことを期待していました。まあ、つまりこのローマ帝国に支配されて、この重税が課せられている、生活苦しいわけですね。それからこの自分たちはユダヤ人は神の民であると信じている、まあ、非常にプライドの高い民族ですから、異教徒によって治められているというのが気に食わないわけですね。それで独立を勝ち取ってくれる、そういうこの革命家、政治指導者がこのメシアである、こう信じていたわけです。しかしさっきのイエス様のお答えの本当の意味、神の子、その通りだがあなたの言う意味とはだいぶ違う、全くその通りであるわけですね。しかし彼らからしてみれば、イエス様という方が自分たちの期待していた救い主、メシアとは全然違っていたので、もう死ねと、死刑であると、こういう縮めて言えばことになったわけであります。政治的なメシアを期待していた当時の人々は、イエス様がそうではないと見るや、もう用はない、死刑だ、神を冒涜するものだと、こういうことに至ったわけですね。本当にひどいことでありますが、じゃあ私たちはどうかということであります。私たちはどうでしょう。神様を信じようと思ったけれども、そして教会に通ったけれども、あるいは聖書を読んでみたけれども、あるいは信じ始めたんだけれども、実際の神様イエス様が自分が期待していたような神様、救い主とは違った、だからやめた、あるいは信じられなくなったということがないでしょうか。私はそういうことがかつてあったわけであります。あるいはこの私たちが信仰生活を送っていてもですね、この祈りがどうして聞かれないんだろう、神様は自分が期待していた神とは随分違うなと思ってつまずくということがないんでしょうか。そう考えてきますと、今日の聖書のこの誠にインチキな裁判なんですけど、人間が神を裁くという本末転倒した裁判であるんですけども、私たちにも思い当たることがあると、いや私たちもともすると同じように信仰、神様、イエス様っていう方を見てしまうのではないかというふうにこう思うんですね。私が最初の教会の牧師をしておりましたときに、あるご婦人が洗礼を受けられました。しかし話を聞きますと、その方はですね、もう随分昔にもその教会ではない別の教会に行かれたことがあったんだそうです。ところがその教会を行かなくなって、他の宗教をへといくつかこう移られた、まあ、それがこの息子さんが病気であったということが原因だったようです。そしてうちの宗教、これを拝めばお宅の息子さんの病気は治るんだというようなことを言われてですね、そしてこの 他の宗教へとこう移っていかれた。そしてまた他の宗教へとこう移っていかれた。そういうことであったようです。で最後にまた私が牧会していたその教会へ通うようになられ、そして数ヶ月の後に洗礼を受けられたわけです。息子さんの病気は治らなかったんですね、結局。しかし、私が牧会していた教会に再び来るようになったときに、その時聞きますと、もう洗礼受けた後聞いたんですが、もう最初から洗礼、イエス様を信じて洗礼を受ける決心で教会に再び通うようになったとおっしゃったんです。つまり神様という方が自分の期待していたような、あるいは自分の願いを全て聞いて自分の思い通りにしてくれる、そういう方だと思っていたが、違った結果遍歴を重ねたわけですけれども、しかし今度は自分が神の御言葉に聞くものとなる決心をされたということであったと思っているわけであります。その方はもうほぼ休まず礼拝を通われてですね、静かに聖書の御言葉を聞く人となっていかれました。私たちもですね、もう神様の言葉を聞くよりも自分の願い聞いてくれと、こういうふうにこう思いやすいものですね。私たちも神様、そして御子であるイエス様が自分が期待していたような方ではなかったと言って、つまずきかねないものであります。しかしにもかかわらずイエス様に頼り、その後についていくところに本当のイエス様の恵み、そして不思議な技というものが見えてくる。そのことを心に留めたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、皆をあがめます。最高法院の議員たちは一方的にあなたの御子を断罪いたしました。しかしそれはまた私たちのなすところでもあります。どうぞお許しください。私たちがイエス様のおっしゃることに耳を傾け、そしてあなたのなしてくださる私たちの想像を超える素晴らしい出来事を期待するものでありますように助け支えてください。どうか新しく成人を迎えられた兄弟姉妹たちにあなたの大きな祝福を与え、あなたの御国のために用いられる人となっていかれますように導いてください。感謝をし、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。